待遇あるもの。話、花城剛。
本日は、配偶あるものというタイトルで、皆様と共に、考えていきたいと思います。中心思想となる聖句は、イザヤ62-4です。どうぞ聖書をお開きください。イザヤ62-4。開けた方は一緒に読んでいただきたいと思います。イザヤ62-4。それではイザヤ62-4を読んでみましょう。 1-2-3、 はい。あなたはもはや捨てられたものと言われず、あなたの血はもはや荒れたものと言われず、あなたは我が喜びは彼女にあると唱えられ、あなたの血は配偶あるものと唱えられる。主はあなたを喜ばれ、あなたの血は配偶を得るからである。この聖句の配偶あるものという言葉から今日、タイトルをつけさせていただいています。聖書は神と人間の関係をいろんな形で表現しております。頭と死体、あるいは父と子、また兄弟、あるいは友、そして夫婦ですね。で、この夫婦という視点から今日考えていきたいと思いますが、最近のニュースでは夫婦別姓という言葉よく聞かれるようになりました。夫婦同姓、あるいは夫婦別姓、この言葉分かりますか？分かりますかね。夫婦別姓というと、夫と妻が別の名字を持つという、方法ですね。そして今自民党の方ではこの夫婦別姓について3つの議員グループがあるんだそうです。一つは賛成派、一つは慎重派、もう一つは検討チームということで分かれているんだそうですが、聖書はこの夫婦の関係をどのように示しているでしょうか。聖書をお持ちの方はエペソ5章を開きください。エペソ5章の22節から読んでみたいと思います。聖書お開きになった方は一緒に読んでいただきたいと思います。エペソ5の22、夫婦の関係をどのように示しているか確認してみたいと思います。よろしいでしょうか。エペソ5の22、3、はい。妻たる者よ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。そして教会がキリストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて夫に仕えるべきである。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように、妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。それと同じく、夫も自分の妻を自分の体のように愛さねばならない。自分の妻を愛する者は自分自身を愛するのである。はい、よろしいです。ありがとうございます。日本ではこの夫婦同姓の仕組みを今取ってるんですが、これはいつからなされているんでしょうか。夫婦同姓原則というものがありまして、民法750条、戸籍法74条14条1項では、 夫婦は婚姻の際に協議によって夫または妻の死のどちらかを称することに定め、婚姻中その死を称さなければならないと書いてあるんだそうです。つまり結婚したら相談して、どっちでもいいそうです。妻の名字でもいいし、夫の名字でもいい。どちらかを選んで、一つに選んで、夫婦同じ名前、名字で、名乗るということが法律上決められています。で、1898年、明治31年ですね、旧民法が成立し、夫婦となった男女が同じ死を称する。夫婦同姓、同姓制が定められたんだそうです。これおそらく外国から来たんだと思いますが、外国はどこから来たんでしょうね。これはもともと聖書から来ている制度だと思います。そして1947年、昭和22年に成立した改正民法でも夫婦同姓制は引き継がれましたが、男女平等の理念に沿って夫か妻いずれかの死を称することができるようになったんだそうです。ですから私が1歳の時からですね、どちら夫婦どちらかの名前を取っていいということ、その前はおそらく夫の名前を取ることになってたんでしょうね。で、実際現状はどうなのかということで、平成28年に行われた調査では、結婚時に夫の姓に変更する妻が 96% に達しているんだそうです。どちらでも選べるんですが、圧倒的に夫の名前を取る夫婦が多いということですね。それが、日本のあるいは世界の文化でもあったんだと思います。で、最近このことがよく話題になるようで、ニュースから少し見てみたいんですが、この夫婦一緒に名前をしなさいという法律なもんですから、別々の名前を持ちたいという夫婦にはとても不都合なことがあるんだそうです。ちょっとこの記事をお読みします。たとえ一緒に暮らす家族でも法律上の結婚をしていないと所得税が低くなるなどの優遇措置は受けられません。ちなみに優遇を受けるには12月31日の時点で結婚している必要があります。このため2人は毎年12月に結婚し、1月には離婚するということをこれまで4回続けてきたという夫婦がいるんだそうです。なんでこんなに名前別々に持ちたいんだろうということなんですが、この奥さんにインタビューしたら、その答えは対等な関係性を作りたいというのがまずあって、私も彼も名前を変えたくなかったので、自分が変えたくないのを相手に強いるのはおかしいよねって奥さんが言ってます。確かに夫婦は対等な関係というのを持つ、これは聖書的かもしれません。アダムからエヴァが作られた時に、頭からではなく足からではなく、どこから作られました？体の真ん中にあるあばら骨から作られました。ちなみにこの夫婦、別姓にしたいというまた別の理由もありそうです。女性に不人気の名字ランキングというのがインターネットに載ってました。で、その中で1位はこれ、読めますか皆さん。山田さん。なんでこれの何が悪いんですかって言いたくなりますが、なんだか山も田んぼも田舎臭いって、田舎は良くないっていう20代から30代の女性ではそういうイメージがあるんだそうです。その次ですが、笑わすのが目的じゃないので笑わないでくださいね。これなんて読みます？モーベじゃないですよ、鼻毛なんだそうです。そして これなんて読みますかね。毒という漢字と島という漢字です。見た目でも毒々しいですけども、読み方がすごいんです。これがブス島というんだそうです。だからもう結婚してそういう名前持ちたくないという女性がいるんだそうです。それからもうたくさんあるんですが、あの肥満という名字もあるんだそうです。それから弁明の弁に木と書いて便器と読むんだそうです。なんだかあのトイレの便器を連想して嫌だそうです。それからババあるいはバンバ馬の場所、それから丘という漢字と馬という漢字で丘馬というんだそうです。そしてお手洗い、トイレのお手洗いという漢字で見たらいと読むんだそうです。それから牛の糞と呼んで牛クソと読むんだそうです。それから馬に太いという漢字のだと、あの住む、あの何ですかね、決済の際のさんずり取った際でダサいという漢字もあるし、また二股という字もあるんだそうです。結婚して相手がすぐ二股かけられそうと人気がないんだそうです。まあ、これは余談ですが、いろんな理由から名前を別、結婚しても名前を別にしたいというニーズがいろいろありそうです。世論調査では2017年11月12月で、内閣府が調査したところ、この法律を改正しての同じ名前、別々の名前にしていいという法律に改正しても構わない賛成派が 42.5% だったそうです。そして反対する方は 29.3%。 ところが今年、去年の2月の調査では7割以上が賛成になってきているそうです。最近急激にこの動きが広がっているようなんです。で、特に若い世代で賛成が多くて、あのもう60代以上になってきた、70代以上になると反対派が 52% と多数派になっているそうです。若ければ若いほどそういう法律を変えた方がいいという考えの傾向なんだそうです。聖書はこの結婚したらどちらがどちらのに使えるようになるか、あるいはどちらが上下関係が出てくるのか、平等ですけれども上下関係というのがあるのか、これを考えていきたいと思います。エゼキエル書を開いていただきたいと思います。エゼキエル書16の8、エゼキエル書16の8。開かれた方は一緒に読んでいただきたいと思います。エゼキエル16の8、12の3。はい。私は再びあなたの傍らを通ってあなたを見たが、見よ、あなたは愛せられる年齢に達していたので、私は着物の裾であなたを覆い、あなたの裸を隠し、そしてあなたに誓い、あなたと契約を結んだ。そしてあなたは私のものとなったと主は言われる。ここで契約を結んだと書いてありますが、これは結婚の契りのことです。結婚をしたら誰が誰のものになると書いてました。あなたは私のものとなったと書かれてましたね。人間は神様のものになると、契約関係の後、そういうものなんだそうです。それからイザヤ54の5、開いていただきたいと思います。イザヤ54の5、よろしいでしょうか。一緒に読みたいと思います。3、はい。あなたを作られたものはあなたの夫であって、 その名は万軍の主。あなたをあがなわれる者はイスラエルの聖者であって全地の神と唱えられる。はい、ここであがなわれるという言葉がありました。あがなわれる、あがなわれるって普段使う人いますか？普段の日常生活で。実は辞書を調べるとこのあがなうという漢字2種類ありまして、一つは聖書でよく使うあがなう、食材の食です。もう一つの意味が分かりやすいと思います。あがなうという字は実は購買あるいは購入、買うという字がありますね。あれもあがなうと呼びます。あるものを代償にして手に入れる、買い求める、これもあがなうと言います。実は人間があがなわれるという意味は神が人間を買い取るという意味です。で、人間はもともと神様が作って、そして神様の所有であったんです。これ大前提ですね。基本中の基本です。これを我々は忘れ始めています。我々は神によって作られたので神のものであるのは当然です。で、ところが人間はサタンの誘惑に負けてサタンの下で奴隷状態に陥ってしまいました。そしてその奴隷状態から人間を自由にするために神様はご自分の独り子をあがないしろ、購入代金として犠牲にしてくださいました。そして人間は神に罪の奴隷状態から買い戻されて神の律法に自由に従える新しい被造物として生まれ変わるということが約束されています。我々があがなわれるというのは神様によって代金を支払われている、そして我々はその代価を払ってくださった方のものであるという、そのことを忘れてはいけないですね。ですから我々は神のものであるという理由が2つあります。創造によって、食材によって、この2つによって我々は神の所有であることを忘れてはいけません。聖書を開いていただきたいと思います。コリント第一の手紙6-19-20開いていただきたいと思います。コリント第一の手紙6-19-20。1-2-3。はい。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。人間は自分は自分のものだ、自分は自由だ、何でも自分の好きなことをしていいと思っています。これが普通の人間です。しかし我々はあがなわれて生かされているということ、これ誰かが代価を払ってくださったから我々が今存在しているということ、ひとときも忘れたくないですね。それから結婚について、その人間と神の関係、これが夫婦であるということを聖書にはたくさん書いてあります。それを今から一つ一つ見てみたいと思います。エレミア3-14、エレミア3の14お開きください。1-3。はい。主は言われる。背信の子らよ、帰れ。私はあなた方の夫だからである。ここまででいいです。我々はその夫から離れた妻であるという状態になっているんですね。だから立ち返りなさいと言われています。それから、先ほども読んだエゼキエル16-8。これは スキップしたいと思います。そして16の8から14も、この夫婦によって神と人間の関係を夫婦で表されていますが、スキップいたします。それからホセア2の19を開いてください。ホセア2の191、2の3、はい。また私は永遠にあなたと契りを結ぶ、すなわち正義と公平と慈しみと憐れみとをもって契りを結ぶ。神様が結ぼうとされている契約は永遠に、解約されない契約であります。だから神様は離婚という概念は許しません。この離婚というものは人間がフランスにおいて考え出した人間的な法律だそうです。これを人間が勝手に結んだり解いたりすることができる一種の契約関係としてしまったのは人間が勝手にそうしたということです。この人間の結婚というのは神と人間の結婚を象徴するものですから、その神と人間の結婚の神聖さあるいは永続性を間違って反映しないように、離婚というものは聖書は教えていない、許していないということ。それから第2コリント11の2、これを開いていただきたいと思います。第2コリント11の2 1、2の3、はい。私は神の熱情をもってあなた方を熱愛している。あなた方を清い乙女としてただ一人の男子キリストに捧げるために婚約させたのである。ここで、大事なポイントはパウロは我々人間を結婚させたんじゃなくて何させたとか言ってました。神様と婚約ですね。まだ結婚してないということです。ある人はバプテスマを受けたら神と結婚関係に入ると思う人もいます。またそう教える指導者もいます。しかしそうではなくて、婚約関係にすぎません。本当の結婚はこれからの話です。その次に有名なエペソ5章。これ、先ほども読んだエペソ5章の22から28。改めてもう一回読んでみたいと思います。エペソ5の22からお読みしましょう。3、はい。妻たる者よ、夫に仕えるように、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。そして教会がキリストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて夫に仕えるべきである。夫たる者よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。それと同じく夫も自分の妻を自分の体のように愛さねばならない。自分の妻を愛する者は自分自身を愛するのである。ここで先ほどパウロは人間と神の婚約という表現をしましたが、ここではキリストはどういう立場の女性を迎えに来ると書いてました。エペソ5の、27には栄光の姿の教会を迎えに来ると書いてますが、この栄光の姿の教会は 何を表しているか。この文脈から見ると妻です。妻、つまりキリストが再臨なさるときは婚約関係ではなくて結婚した状態です。これが聖書が教えていることですが、いつ婚約関係だったものが結婚関係になっているんでしょうか。この大事なポイントをセブンスデーアドベンチスト教会に神様は示してくださいました。それについてはまた後で考えたいと思います。もう二つほど見たいと思いますが、黙示録19章の7節開いてください。黙示録19の7。黙示録19の7。3、はい。私たちは喜び楽しみ、神を崇め祭ろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。はい、それから黙示録21の2。21の2。3、はい。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見た。はい、ありがとうございます。このように聖書は人間と神を夫婦の関係として何回も繰り返し表現しています。ところがここで注目したいことがあるんですが、イエス様が婚姻の例えをいろんな形で、人々にお教えになったときに、夫婦関係ではなくてこの別の関係で人間と神を表しているのに気がついているでしょうか。多くの者はその例え話を読むときに夫婦の関係として見ることがあります。しかし実際はそうではなくて、その人間を妻あるいは花嫁ではなくて客として表現している場合があるんです。そのいくつかを見てみたいと思います。その前に婚姻というのは人間と神の結婚あるいは婚姻は実際は何を表しているんでしょうか。神と人間が結婚って普通思うはずです。全く意味がわからないと思います。普通はこれは何を意味しているんでしょうか。キリストの実物教訓287ページによりますと、婚姻は人生と神性との結合を表し、礼服は婚宴にふさわしい客と認められるものが皆所有しなければならない品性を表すのであると書いてありました。神と人間が結婚するというのは、この人間的な何か一つになるようなことではなくて、この異教がそういうことをやるかもしれませんね。半分人間、半分神様の体を持った。そういうものではなくて、性質が一つになるということです。性質。また、このことを、実現するためにそれを神様は人間に理解させるために聖女というものをお作りになりました。そしてそれを人間に作るように命じられました。出エジプト記25の8を開いてください。出エジプト記25の8。人間と神が結婚する、一つになるとはどういうことなのか、もっと具体的に分かってくると思います。出エジプト記25の8。3、はい。 また彼らに私のために聖所を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである、はい、我々の心の中に神様がお住みになる、聖霊を通してイエス様がお住みになるということを実際に行うために、神様は聖所というものを作りなさいと昔イスラエルに命令なさったんです。希望上巻185ページから引用文を読んでみたいと思います。これはイエス様が宮清めをした時の解説です。何のために宮清めをしたんでしょう、イエス様。では読みたいと思います。宮を清めることによってイエスはメシアとしてのご自分の使命を公表し、その働きに入られたのであった。神の住居として建てられたこの宮はイスラエルと世界のために実物教訓となるように計画されていた。輝く聖なるセラフから人間に至るまで全ての被造物が創造主の内住される宮となることが永遠の昔から神の目的であった。罪のために人類は神の宮とならなくなった。このように書いてありまして、永遠の昔から神様は人間だけじゃなくて天使の心にでもそうですが、神様が内住するということが神様の昔からの目的であったんです。それは決して機械人形ロボットではなくて、その選択の自由を与えつつ神様の精神が我々の心に宿って喜んで神様の律法に従うという被造物を神様はお作りになりたかったわけです。続けて先ほどの宮清めのところなんですが、なぜそういうことをなさったかというと、当時、神殿はですね、もう本当の目的からそれて商売の場所になっていました。世界各地から集まってくるその参拝者たちはお金を払って動物を買って、その動物を犠牲として捧げたんです。それでたくさんの人たちが動物を買うためにお金を払いました。その商売人たちは売り上げの一部をこのパリサイ人や律法学者たちに与えて、もう商売になっていたんです。でもう神様に対して感謝の賛美を捧げようとするこの宮詣をする人々たちの声は、もう創造主市場の音や喧嘩する声や動物の鳴き声で聞き消されていってしまった、そういう状態でした。なのでそういう状態は本来の姿ではなかったので、神様イエス様は宮清めをする必要がありました。でイエス様のその行為についてこのようなコメントが書かれています。宮を世俗の売る人、買う人から清めることによってイエスは罪の汚れ、すなわち魂を堕落させる世俗的な望み、自己的な欲望、悪習慣などから心を清めるご自分の使命を宣言された。これページ数はですね、おそらく186ページあたりじゃないかと思います。希望上巻185か6あたりだと思いますが、ここで注目していただきたいことは、何から清めるか、罪の行為だけではなくて世俗的な望み、自己的な欲望、そういうものからも神様イエス様は我々を清めようとする、その働きを宣言なさっていたというんですね。そして我々は自分ではその汚れを追い出すことはできません。イエス様しか心から悪い悪の塊を追い出すことができるのであります。で、 この清めを体験したいクリスチャンは、それをただ望むばかりでなくて、自己犠牲の意味を学ばなければならないと、書いてありました。これは観覧から栄光下巻の261から265ページあたりに書かれておりますが、イエス様は第2コリント、マタイ 16-24 で、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従ってきなさい、と言われております。クリスチャンになって、永遠の命や完全な品性を望みますが、自己犠牲は、置いときたい。そういうクリスチャンがほとんどだと思います。しかし、これは、清めには、この自己犠牲というものは、切っても切れないものであるんですね。で、クリスチャンになっても、まだ、婚約関係にはなってますが、神との婚約関係にはなってますが、まだ、妻とはなりきれてないんです。まだ、神様を、迎える再臨の時に迎える準備ができていないんですね。クリスチャンでも。そして大総統下巻、もしお持ちの方は開けていただきたいんですが、お持ちでない方は書き留めていただきたいんですが、大総統下巻140ページ141ページ、ここに死を迎える準備というところが書かれています。主を迎える準備、そこを見るとまだ準備ができていなかったと書いています。人々はまだ準備ができていなかった、まだ彼らのためになされねばならぬ準備の働きがあった。彼らはまず光を受けて天にある神の宮に心を向けねばならなかったということが書かれています。天の聖女の死聖女のイエス様の働きに我々が目を向けていなければならない、そして人々の目を向けさせなければならない、その働きがまだ残っているといいます。先ほど話しました聖書には夫婦関係としてではなくて、人間を客として表現している結婚の例え話がいくつかあります。マタイ25章を開いてください。マタイ25章、一節から一緒に読んでみたいと思います。マタイによる福音書25章の一節から、有名な10人の乙女の例え話です。乙女と書いてあったものですから、これは当然これから結婚する人々、つまりこの10人の乙女の賢い乙女の5人が結婚すると私は思い込んでずっと読んでいたんです。で、今でもそう考えるクリスチャンは多いかと思います。しかしこれは妻のことではないです。よく読んでみたいと思います。これは客です。25章の一節から、そこで天国は3、はい、そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出てくるのに似ている。その中の5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものである。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿が来るのが遅れたので、彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中にさあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。 あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると視力深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが、私はあなた方を知らないと言った。だから目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。これはキリストの再臨のことの話ではないということ、まず覚えていただきたいと思います。キリストの再臨の時には花嫁を迎えに来ます。しかしここで表されているものは花嫁ではなくて客なんですね。そしてその客は聖霊を持っているか持っていないかが運命を分けるということをこの例え話は教えています。油を持っているか持っていないか、これは聖霊を持っているか持っていないか、これは5人とも両方の5人とも女ですから、これは教会を表しています。世の人と教会のことではなくて、教会の中に2種類の人がいるということになります。同じように教会に通っても、同じように説教を聞いて賛美歌を歌ってお祈りしても、聖霊を持っているクリスチャンとそうでないクリスチャンがいるとイエス様は警告されています。もう一つの例えを見てみたいと思います。マタイによる福音書22章1節から読んでみてマタイによる福音書22章1節から3、はい。イエスはまた例えで彼らに語って言われた。天国は一人の王がその王子のために婚宴を催すようなものである。王はそのしもべたちを使わして、その婚宴に招かれていた人たちを呼ばせたが、その人たちは御用とはしなかった。そこでまた他のしもべたちを使わしていった。招かれた人たちに言いなさい。食事の用意ができました。牛も肥えた、獣もほつられて、すべての用意ができました。さあ、婚宴においでください。しかし彼らは知らぬ顔をして、一人は自分の畑に、一人は自分の商売に出ている。また他の人々はこのしもべたちを捕まえて、侮辱を加えた上、殺してしまった。王は立腹し、軍隊を送ってそれらの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。それからしもべたちに言った。婚宴の用意はできているが、招かれていたのはふさわしくない人々であった。だから町の大通りに出て行って、出会った人は誰でも婚宴に連れて行きなさい。そこでしもべたちは道に出て行って、出会う人は悪人でも善人でも皆集めてきたので、公園の席は客でいっぱいになった。王は客を迎えようとして入ってきたが、そこに礼服をつけていない一人の人を見て彼に言った。友よ、どうしてあなたは礼服をつけないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はそばの者たちに言った。この者の手足を縛って外の暗闇に放り投げ、そこで泣き叫んだり鏡をしたりするであろう。招かれるものは多いが、選ばれるものは少ない。はい。ここで、この、まあ、主人公というか、追い出される、最後に追い出された人のことですが、花嫁じゃないですね、客です。この、聖書で、イエス様が特に強調しようとしていた、天国というのは栄光の王国のことだけではなくて、恵みの王国のことをイエス様は強調されておりました。天国はあなた方のただ中にあるのだとおっしゃったのはそのことでありました。イエス様が強調したかったのは、将来の神の栄光の国ではなく、今我々の心に作られなければいけない神の国のことでありました。そしてそのことは 花嫁ではなくて客としていろいろな例え話で表されていたんです。そして証の文でもいろいろ誤解されている聖句、再臨だと思われて、再臨のことを説明していたと思われていた聖句は、実はこれは調査審判のことであると書かれていました。で、調査審判の時にまだ再臨まだですね、この調査審判はキリストの再臨の前に起こるものです。この調査審判が行われる時に我々の記録が調査されて、どれだけ悪かったかということが調査されるばかりでなくて、大事なことはこの罪をこの人は悔い改めただろうか、許されただろうかということが調査されます。だから自分は本当に悪いことをした、ありすぎてありすぎてもう自分は絶対滅びると悩まないでいただきたいんです。どんなに罪を犯しても神様の許しは豊かに与えられるということを悔い改めるならば、豊かに神様は許してくださるということを忘れていただきたくないのです。で、その調査されるのはこの人が本当に悔い改めて書かれた罪状が消されたのか、そのことがこの調査審判の注目のポイントとなっています。そのことを知らないで、ああ調査されるのは怖い、何か悪いことをしたら滅びる、だから信徒を怖がらせるからあまり調査審判のことを言わないでおこうと、セブンスデーアドベンチスト教会の中で考えられているのが大問題です。調査審判、エレン・G・ホワイトを通して教えられている調査審判はどういうものなのか、もう一度証の文を読んでアドベンチストは確認しなければなりません。ただ調査されるばかりでなく、その後罪が除去されるということもパックで理解していただきたいのです。ですから永遠の福音であるということを忘れていただきたいのです。徹底的に我々の動機まで調べられるということは、徹底的に我々の心が清められるということでもあるんです。そのことを喜びと見れるようになりたいものです。イザヤ62章開いていただきたいと思います。イザヤ62章、一節から読んでいただきたい、読んでみましょう。3、はい。シオンの日が朝日の輝きのように現れいで、エルサレムの救いが燃える松明のようになるまで、私はシオンのために黙さず、エルサレムのために休まない。もろもろの国はあなたの義を見、もろもろの王は皆あなたの栄を見る。そしてあなたは主の口が定められる新しい名をもって唱えられる。またあなたは主の手にある麗しい冠となり、あなたの神の手にある王の冠となる。あなたはもはや捨てられたものと言われず、あなたの血はもはや荒れたものとは言われず、あなたは我が喜びは彼女にあると唱えられる。あなたの血は配偶あるものと唱えられる。主はあなたを喜ばれ、あなたの血は配偶を得るからである。はい、ここまでです。今日の説教のタイトルはこのここから取ってます。配偶あるものという4節から取りましたが、その前には我が喜びは彼女にあるという名前が付けられるんだそうです。これ英語近典訳で見ると、配偶あるものという言葉はビューラと書いてます。ビューラ、そのビューラという意味はヘブル語で、 結婚する、あるいは支配する、所有するという意味なんだそうです。結婚したものを、あるいは神様に所有されたもの、支配されるものをと人間は呼ばれるという約束です。いつそうなるんでしょうか。再臨の時にはそうなっていますね。これはダニエル書7章にも書いてますが、調査審判の時に御国を受ける、イエス様が御国を受けると書かれています。それは完全にイエス様が人間を支配しているビューラーになった時です。調査審判において人間はビューラーになります。で、イエス様がまだ死聖所でその働きをしておられる間に、出る前に人間は罪から完全に、記録も我々の心の性質も完全に清められます。そして贖いを完成なさいます。そして罪を消し去って神様は御国を受けたという表現となります。その時点で天国の民は出来上がります。栄光の王国に住む民はこの堕落した暗い地上で完成するんです。ですからその時に御国は、恵みの王国は完成している状態なのです。そしてその後、王の王、主の主として花嫁を迎えに来ることになります。この冒頭で名前について考えましたけれども、聖書で名前は出エジプト記33の19を見ると、諸々の主の名は諸々の善というふうに表現されていました。それから34節、出エジプト記34の4節にも、4節からごめんなさい、5節から7節までお読みします。時に主は雲の中にあって、一緒に読んでいただきましょう。開いてください。出エジプト記34の5。3、はい。時に主は雲の中にあって、彼と共にそこに立って、主の名を述べられた。主は彼の前を過ぎて述べられた。ここで一旦ちょっと見ますよね。これは十戒の板、まだ何も書かれてない十戒の板をモーセが持ってシナイ山に登った時の話です。その時に岩の中に入ったモーセの前を神様は通って主の名を述べたと五節に書いてまして、その名はどんな名前かというのが6節7節に鍵括弧で書いています。聖書の中で最も長い名前なんじゃないでしょうか。その名前は何でしょう。6節鍵括弧の中だけ読んでみましょう。三、はい。主憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かな愛、慈しみを天台までも施し、悪と咎が罪と許すもの、しかし罰すべきものをは決して許さず、父の罪を子に報い、子の子に報いて三四代に及ぼすものという名前です。長いですね。しかしこれは一言で言うと神様の義と憐れみのご品性であるんです。名前は品性を表しています。そして黙示録3の12を開いてください。黙示録3の12の3、はい。勝利を得る者を私の神の聖女におる柱にしよう。黙示録3の12ですね。彼は決して二度と外へ出ることはない。 そして彼の上に私の神の宮と私の神の宮とすなわち天と私の神の身元から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書きつけよう。誰の上に書きつけると書かれているか。勝利を得る者です。勝利を得る者はまだ罪を犯します。心の中でまだ堕落した性質を持って劣等を犯しています。しかしその者に神様の名を書きつけるとは、これは神様のご品性を心の板に書きつけるということです。黙示録14章の7節には3節には彼らの額に私が印を押すと書かれています。そしてこれは14万4千のことですが、14万4千は14章にも黙示録14章にも書かれていますが、その14章での表現は黙示録14章の3節1節から見ると、開けていただけますか。黙示録14の1節12の3、はい。なお私が見ていると見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また14万4千の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。ありがとうございます。このように聖書では神と人間が結婚して、人間が神の所有となり、そして神が人間の主人となり、そして人間は神の名を書きつけられるということを教えております。で、最後にこの神様の所有となったものが守られるということを、その約束を読んで終わりたいと思います。再臨の前に我々の心にキリストの品性が書きつけられます。その後7つの災害が降ると黙示録は教えています。しかしその時我々が守られるということを確認したいと思います。イザヤ43の12、イザヤ43の12、12の3、はい。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中をすぐるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くことがない。最後の日曜休業令の最後の嵐だけでなく、その後にやってくる恩恵期間終了後にやってくる7つの災害の中も、神の名を持った配偶ある者たちは守られる約束に感謝したいと思います。やがてこの汚れた世の中から救われて、平和で安全な天国へ行けることを心から感謝したいと思います。最後の賛美歌ですが、虹の260番です。ちょっと手違いでですね、プリントするのを忘れてしまいましたので、私が上手に読めるか分かりませんが、読みますので一緒に歌っていただきたいと思います。どうぞご起立ください。汚れしこの世のという賛美歌です。 静かに行こう我。再び恐れを、持つことなし、子はビューラの地なれば、家は雲なき、大空のもと、水は乾かぬ命の増し水、糧は豊かに甘くだるマナ、ミューラ、ヤガチオ戦は遥かの御言葉我が城を叩ければここまで寄せ来る、敵はあらじ、子は屋敷の死なれば、水、糧は豊かに甘くだるマナ、ミューラ我が地よ、嵐は何ほど吹くともよしみか、痛みは愛の手述べたまい、光の王子に、導きたも子は住むべき地なれば、家は雲なき、水は乾かぬ命の増し水、糧は豊かに甘くだるマナ、ビューラ我が地よ、そのままの姿でお祈りしたいと思います。御在天の父なる神様、私たちをもう一度神様のもとにあがなってくださるということ、罪から救ってくださるということを心から感謝いたします。神様の妻として私たちが日々変えられていくように、イエス様の姿を見て少しずつ変えていただけるように聖霊をお送りください。感謝して救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。